こんばんは。
こんばんは。
はい。
こんばんは。
突然ですが、流行りもんの話をします。
はい。
はい。
ケンタロスさんとアニさんは、あれ、鬼滅の刃ってご覧になったことあります？
僕は漫画で全部読みました。
あ、漫画で読みました。
はい。
あ、ケンタロスさんは？
私はですね、
はい。
ついさっき、
はい。
アニメ版の25話を見終わりました。
おお。
残り1話、は
い。じゃあ、あの、お二人は映画は見てない？
そうなんですよ。
ね、そうですね。うん。
僕、あの、先日映画見に行きまして。
はい。
うん。
はい。もう、号泣してきましたね。で、まあ、あの、でも、ケンタロスさんも、あの、アニさんも、もう、どんな物語かっていうのは、じゃあ、まあ、大体、大枠はご存知だっていう前提で話しちゃうんですけど。
はい。
はい。
なんか、あの、そうですね。あ、まあ、映画にも、うん、映画だけに限らず、うん、鬼滅の刃の魅力って何だろうって考えたんですよね。
うん。
うん。
やっぱ分かりやすさだなって。
ああ、そうですね。
分かりやすさ、これに尽きるなって思ったんですよ。
うん。
うん。
あの、すごいなって思ったのが、あの、だいぶ初期でラスボスを出すじゃないですか。もう、
うん、
そこで目的がかっきり決まっちゃうわけですよね。
はいはいはい。
うん。で、主人公が、なんか、じゃあ鬼を倒す。で、その目標となる鬼をパーンと出す。
うん。
うん。
うん。その分かりやすさこそが、鬼滅の刃の魅力であり、あと、あの、敵か味方か分かんねえやつっていうのが出てこないんですよ。
うんうんうん。
ほうほうほうほう。
絶対味方かなんですよね、鬼滅の刃って。
うん。
うん。
でも分かりやすい。とにかく分かりやすい。
うんうんうん、
これはヒットの要因っていうか、万人受けしやすい要因なんじゃないかなっていうのがあって、
うん、
あと一つ、あの、無駄に過去編が長くない。
ああ、そうですね。
過去の話をダラダラやられると、物語がぶれたりするんですよね。
うん、
はいはいはい。
そういうのなく、とにかく前に前に進むっていう物語が、鬼滅の刃のその魅力であり、ヒットの要因なのかなって僕の中では思ったんですけど、
うんうん、
ドラクエも一緒だなって思うんですよ。
うん。
とにかく、竜王を倒してこい。
うん。
うん。世の中にはバラモスっていう魔王がいるんだ。倒してこい。父の仇を取れ。
うん。
っていう、こう、わかりやすさ。
うん。
うん。
うん。それこそ、やっぱりドラクエがこう、最初にヒットして長く愛され続けてきた魅力なのかなって。わかりやすいストーリー。
うーん。
悪い魔王がいるから倒す。
うん。
悪い鬼がいるから倒す。っていう。やっぱり、なんかこう、日本人ってこう完全、やっぱなんだかんだこう完全中学でわかりやすいっていうものが好きなのかなって、
うん、
最近のこう、鬼滅の刃のヒットを見て感じた次第です。で、最近のドラクエで言うと、必ずしも完全中学じゃなくなりつつある。
うん。
うん。
わかりづらさ、物語的にこう、神々の、バージョン3だったら神々のなんだろう、喧嘩じゃないですけど、
うん。
あったり、うん。ちょっと、悪者側にも、悪者側のこう、言い分になり、考え方なり、人生なのに、ある。
ドラクエ4みたいにね。
そうですね。あとは、グレアンダッシュとか。
うん。
うん。
はい。みたいな。
理由があって、悪くなったよっていうところとかね。
もう、大義のために、悪いことだと分かってても、そういう行動を取るみたいな。
うん。
もう一方、そういうのも、なんか、悪くないなーって思う自分もいるんですけど。
うん。
うん。
で、今回のバージョン5は、
う
ん、僕はすごくちょっと好きで、
うん。
うん。やっぱり分かりやすいんですよね。昔のドラクエみたいにこう、悪いものがいろいろ倒してこいっていう感じの一本道ではないにせよ、こう、各キャラクターが、それぞれの信念を持って、ちゃんと、なんでしょう、前に進んでるっていう、とにかく前に進んでるっていうのがすごく、バージョン5のいいところだなって思ってて。
うん、
まあ今日はその、ネタバレをこう大いに語れるってことなので、ちょっと楽しみにしております。
はい。
っていうところです。はい。はい、それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ。第310回目でございます。この番組は、私 DJ ケンタロスと兄と小豚剣士が、オンラインゲーム、ドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドラムスタジオキーセーションに、アストルティア全土のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャストです。改めまして、兄さん、小豚さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、前回に引き続き、
うん、
今日は、予告した通りの、バージョン 5.3、ネタバレ討論会ですよ。
うん。
はい。もう、なんか前回も 5.2 の時やりましたけど、
うん、
なんか、あれやっちゃったらもう、ネタバレ話してもいいよねじゃないですけど、
はい、怪奇みたい。
恒例になっちゃいますよね。
うん。
あ、やっぱ、なんか、オブラートに包むより言っちゃった方がいいかもしれないですね。
そうですね。
まあまあまあ。ぶっちゃけ会があってもいいですよ、ね。
うん。なんですか、プレイヤーイベントとかでも、あの、ネタバレ OK 会みたいな、
はいはいはい、
やっても、うん、してるんですよ。
はい、
いや、で、やっぱりチャットでやったりもするんですけど、やっぱうちはうちでこう、ね、うん、聞いた人がそうそうそうそう、いやいや、あんたたちそう違うぜっていうところとかね、そういう語りをしたいなと思ってます。
うん。
うん。うん。ちょっと、例によって驚かされるようなね、イベント中に驚かされるようなこともありましたしね。
はい。ありましたね。うん。
その辺をちょっと喋ってみたいなと思っておりますので、お二人よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ
本編でございます。
はい
はい、5.3、
うん、
今回のサブタイトルが、
うん、
勇者
覚醒。
覚醒、
はい、うん、
勇者といえば彼女ですね。
はい
はい、はい。これがもうメインのクローズアップとして持ってこられてました。うん、まあ、5.2 のエンディングでもね、そういった形で予告されてましたしね。PV でも、はい、大きく取り上げられてましたね。
はい。
はい。
はい、前、5.2 の方で、
うん、
俺がこう大魔王になるよと、いうところまで行きましたよっていう話でしたね。
うん、
はい。今回はどうなることやらでしたね。
ちょっと待ってください。ごめんなさい。勇者復活ですわ。
ええ加減な。はい。
もうネタバレしたあれ ?5.4 が。まあいいや。
5.4 は最後に言いましょうか。
はい。
そうです。
はい。ということで、私たちプレイヤーが、魔界の大魔王になったよ。
うん。
これが5.2 の話でしたと。
そうですね。
はい。
うん。
で、5.2 のおさらいをするとですね、
うん。
何ですか？魔戦況が、
うん。
裏切ったと。
うん。
はい。
いうとこでしたよと。
はい。
でしたよね。
はい、
そのお前、その魔戦鏡って兄弟だったんちゃうのと、
うん、
自分たちの兄弟だったんちゃうのっていう話だったんですけど、
うん、
なんでだったのっていうところはちょっと謎のままで終わった、
はい
はい、
形でしたね。
はい、
はい、うん、うん、で、ここからのお話でしたが、
はい、
うん、だ魔戦鏡が裏切ったということが魔界に広まって、
うん、
大魔王の威厳を損ねたんですよね。
うんうんうん。
うん、っていうことで、まず威厳を取り戻そうということで、うん、こう、いろんな、まあ、いわゆる最初の
お使い
クエスト、うん、がいろいろあって、まあ、そこでなんか、アスバルがね、なんか、頑張ってね、大魔王って言うんですけど、そんな感じなんやと思う。
なんか、ハクション大、
ハクション大魔王みたいななんか言われましたけど。
はいはいはい、
はい、各、まあ、そう、各町回ってもね、なんか威厳がないんですよね、なんか
魔王ですもんね。
そう、なんか、うん、もうちょっとみんなひれ伏してもええのになと思うんだけど。
はい、
ちょっと余談ですけど、
はい、
あの前回のその時にこれ大魔王城を与えられたじゃないですか。
はい、
ね、ケンタロス女王とか名前つけてるじゃないですか。はいはいはい、兄女王って言うんですよ。はい、ね、左舷の方の、とこにほら、さっきのさっきのってか、おかしいな。幽霊サッカー、バケンズっていうのがいるっていう言ってたじゃないですか。
はいはい、
ゴーストのね。で、そこの、ほら、あそこ宿屋とか、いわゆる便利、のお店が並んでたりするじゃないですか。
うん、
酒場だったり、宿屋だったり。はい、宿屋、金取るんやってみんな思いませんでした？
まあまあまあ。そこはまあまあまあ、宿屋にも、ね、宿屋の主人も生活がありますからね。まあ大魔王として、まあほら、取っときたまえって感じじゃないですか。
そうです。ケツケツされるのも嫌だ、ね。あ、これ、ちなみに青山さんが言いましたね。なんか、はい、なんか、腑に落ちない感じはしますけど、ケツケツな大魔王だと思われたくないので、おとなしく払っておきますって言ってくれましたね。
あ、そっかそっか。まあまあ、そういうところです。
ね、お金取るんやって思いました、俺。俺の城なのにって。
まあまあまあまあまあ。城の中で商売させて、まあそうですね。まあ多分、見かしめ料は別にもらってるのかな。どうなんでしょうね。
うん、そうですね。売り上げの何パーとか持てんじゃないですか、もしかしたら。
でもなんか、側近が全部持ってってそうですね。
まあまあ、だから城の維持するために使ってるんじゃないですか、
ね、
いろいろ。
ああ、そうですね。
なんや、なんか、騙されて取られてる気がするな、どうも。
城の兵隊たちも生活がありますからね。
そうそうそう。
そうっすか。
うん。
はい、
うん、
ということにしておきましょうか。
あ、宿屋協会っていうのあるんじゃっけか。
ああ、
そうか。じゃあ、そういうふうにしておきましょうか。うん、はい。わ、うん、かりました。
はい。
はい。で、まあ、しばらくお使いクエストが続くのかな、ここは。
そうですね。大魔王の衣装を作ってもらったりとか。
うん。
あの衣装どうでした？
うん。
その、お二方、だから、プクリポとドワーフじゃないですか。
うん。
どんな見た目になるんですか？
ずんぐりむくりですか？
やっぱりそうなんですね。僕、人間なんで、うん、全然違和感なく。うん、ちょっとかっこいいなと思ってましたけどね。
そうか。
福利子でも、もう僕は威厳がありまくりますよね。
いや、ないですよね。はい、ないですよ。
はい、
うん、
うん。
で、あのね、これ、やっぱここでちょっとね、感心しましたよ、実は。
うん。
これによって、
うん。
なんだろうな、PV に、まあ、その、等身の違いはあれでね、
うん。
魔王たる装備をさせられるということが、
うん。
ああ、なるほど、その統一感みたいな、みんなが見てる同じ映像だっていうふうに、印象付けられるじゃないですか。
うん、うん。
それはね、すごく上手だなと思いましたわ。
そうですね、上手だなって思った反面、
うん、
もう、あ、きっと俺アンルシアと戦うことになるんだって思いました。
そうそうそうそう。これ振り、うまいこと振りを作ってるなと思いました、
ね。うん、想像させる振りって大事ですよね。あ、この後こうなるんかもなっていうことをね。
そう
そうそう。うん。いうことね。
うん、きっちり顔全部覆い尽くしてますからね。
うん、
そうですね。
うん。うん、
で、確かに、5.3 の初 PV を DQ10TV のやつで見せてもらったやつを思えば、うん、
はいはい、
ああ、なるほど、ああ、そのシーンだったんねって思うわけですよ。
うん。
うん。うん。あの時は確か誰やねんって思ってたんですよ。
そうですね。僕の中でなんか、魔勇者だったらいいのになーとか、いろいろ想像したりしたんです
け
ど。うん。うん。
ので、ね、こんな形を作ってくれたのかなと思ってますね。
うん、
で、魔界史を調べる。俺、結構このクエスト好きでしたわ。
何？
魔界史。
魔界史。
うん、今までの歴史をこう調べてこいって、図書館に行ってさ、図書館に行って、で、クイズをさせられるんですね。うん、これちゃんと読まないとダメよっていうのはね、なかなか面白かったです、これ。
そうですね。
うん。俺は好きでしたね。
うん、で、あとなんか魔界解放軍ってなんか反乱軍が結成されて、それの制圧に行くんですけど、うん、まあ、これベルトロの活躍で、うまいことやるんですけど、うん、その向こう その魔界解放軍のボスがゴッツェっていう、まあまあ、魔界のドワーフみたいなやつなんですけど、うん、こいつが気になること言ってたのが、せっかくあの道化師から特別製の魔晶石をもらったのって言ってたんですよね。
ほうほう
ほう。あ、ここにも道化師は絡んでんのかと。あの道化師ってことは、うん、あいつか
って、ね。あいつかってなりますよね。
多分、ピューチでしょうね。
ですね。これは、まあ、
後に。来てるならって、
うん。うん、最後に出てきますけど。うん、うん、ああ、なるほど。こういうところから引っ張ってきてんねんなと。
うん。
うん、あと、このクエストの間に、あの、囚われた少年っていうのがね、こう、
はい、
生贄にするっていう意味で捕らえられてた奈良ジアっていう少年がいましたけど、
うん。
うん。うん。まあ、だから PV で見てた、これがここに出てくんねやっていう感じですよね。
うん。
うん。
ね。
うん。
あとは、舞踏会のクエスト？あ、うん、アスバルとあれだ。アスバルのに絡んだ話かな、これは。
うん、女の子になんか踊りを教えてもらうっていうことで、なんか、勝ち時の舞っていうのを覚えてくるんです
よ、
うん。
ああ、はいはいはい。
あの、奇妙な踊り。
奇妙な踊り
奇妙な踊りでしょ、ね、
はい。
はい。
うん。まあまあ、でもあれもなんか始まりの大魔王が踊ってたということで認められるんですよね。
うん。
同じ踊りをしたということで。
うん。
うん、だ過去の大魔王を、いろいろ紹介してくれる意味がありましたね、この辺の使いはね。
そうですね。
あと、あの壁に、大魔王岩壁って言って、うん、うんうん、あれみたいに。
大統領でしょ、
大統領みたいな、うんうん。ハリウッドにあるやつ。
うんうんうん、
あ、まあ、筋肉マンにも出てきますけどね。
はい、
あ、出てきましたね。
うん
うん、あれを掘ってもらうっていうやつですよね。
うん。
うん。
あれもだから、さっきの伏線というか、
うん。
みんな同じ顔をしてるから、
そうですね。
あそこに掘られるのは同じ顔っていうふうに、
そう
なんかごまかされた気がしますけど。
そうですよね。
うん。
顔掘ってもらうのに、仮面って。
みんな他違ったじゃんって言いたいですよね。
そうそうそう。
うん。
うん、でなんか1000年前に、不死の魔王ネロドスの、うん、あれも掘ってありって、
うん
うん、でそれを倒したって言ったら嘘つけ言って襲ってくるんですよね、うん、ポリシーがね、
うん、
そうですね、うん、
まあ、そんな、だからネロドスはすごく優秀な魔王だったって大魔王だったっていうことも匂わせたりしてる。
ちなみに、うん、彫刻師の名前がね、
うん、
モヒカントのやつなんですけど、
うん、
モヒペンコいう名前ですね。それはないんじゃないか。なんか、そんな名前ですかみたいな。
あれ、え、な、
モヒペンコ。
ああ、そうですね、
うん。
うん。まあ、マカロンが好きなんですね。
そうですね。
うん。
そんなお話でしたわ、
これ。うん。
はい。そして、次が、
はい、
流れ的には、
なんかアストルティアからなんか謎の集団がやってきた言
う
て、
そうですね。
うん、
おお、そうだそうだ、うんで、そう、もうすでにこの辺から、うん、あの PV のシーンが始まってるんですけど、
そうですね、なんか最初ね、バレリアを探しにバルディスタにやってきたって言ってるんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、だからベルトロがその直後になんか探しに来たのにバレリアが大魔王城に行ってる隙をついてやってきたんだみたいなのを言っててどっちやねんと思いましたね。、うん、要はその恨みだから一回アンルシアはバレリアにやられてるんで、
うん、
そうですね、
うん、バレリアをまず倒しに来たっていうところ
ですね。 5.0 オープニングですね。
あ、そうそうそう、
うん、
逆に言うと手がかりがバレリアぐらいしかなかった ていうか、
うん、
あ、そうですね、
ね、
うん、
ですね、はい、
うん、
で、マントの4人組ですよ、
うん、
またなんか筋肉マンっぽいですよね。
そうですね。まあ、ドラクエでも、ドラクエ10でも、その、顔隠すときは大体フードなんです
よね。あれ、便利ですよね。おい、体格違うじゃんって言いたいのがいっぱいいますけどね。今回まだマシだったかしら。
まあ、今回は合ってた方じゃないですか。
うん。
うん、まあ、ただ、あれで出てきたら、中身知ってるやつやっていうのはバレますよね。
うん、まあ、そうですね。
うん。
まあ、最初は案の定、ね、あの、姫だった。あの勇者姫アンルシアだってことはなんとなく当然分かってたわけなんですけど、
はい、
他3人誰やねんだったんですよ。やっぱ
そうそうそうそう、誰が来んねやろうって思ってましたね。
なんか
体型的になんかでっかいオーガみたいなのおるし、
うん、
あと誰やみたいな、
うんうん、想像してたのと違いましたよとして。
違いました。
兄さん誰だったんですか、想像した。
いや僕はあの場合やったら全然体型ちゃうんやけど、
うん、
あの何おじいちゃんたち、
うん、
なんか一番強いのはあのおじいちゃんたちかなと思ったんで、
うん、
あのおじいちゃんってあれですよ、あの大で賢者、
うん、弁当のスタート、眠ってるスタートでしょ。
そうそうそうそ
う。
あの辺が来るんかなって思ってたんやけど、でも体型がちゃうしなと思って、
うん
うん
うん、なんか、あの、ま、フードしてるから何しちゃってもいいとは思うんですけど、
うん、
そんな素早く動かないよねって、あのじいさんたちはって思いますよ。
そうですね。
小豚さん誰だとかってなんか想像してました。
いや、僕はもうあの、アンルシアと誰かなんだろうなって思いますけど、そこ全く予想しようとも思わなかったですね。
ああ、そうですか。
ええー。
見たまんまで捉えようと。
で、まあ、フード開けたらなんかなんでしたっけ、真意とか向いても笑っちゃいましたけどね。
そうですね、一番意外でしたね。
はい、
そ
うそう、あの、まあ、そうなんですよ。だから、何、ルシェンダ様は、まあまあ、わかりますわ、と。
まあまあまあまあ、
あの、強いしなと。
ええ。
で、エステラでしょ。
ええ。
まあまあ、
これも、
エステラ、まあ、うん、まあ、そうね。
うん。
でもやっぱ、真意ですよね。
真意に笑っちゃいましたね、なんか。
ちょっとね。
うんうん、まあでも何ですか、バージョン2、3から、
うん、
あのまあ一人ずつ、まあアンルシアも2ですけど、
うん、
で引っ張ってきた。なんか4から来なかったのはかわいそうなんですけど、まあ
、まあ、
直接的にあそこに絡むとすると、
うん、
ねえ、まあまさかっては思いますので、
まあそうですね、
うん、
そうですね。あ、戦闘力的にはあの人ですけど、なんだっけ、うん、金髪の 両手持ちっていうか二刀流の名前が出てこへんけど、ああ彼は亡くなったんでしょうか最後。
え、金髪の二刀流、
ああ
、あの亡くなってます。
亡くなったんでしたっけ。
亡くなってます。
ああ、じゃあしゃあないですね。
しゃあないとか言われ
た。しゃあない
バージョン4からはいなかったですね。あの、うん、来れそうな人は。
あの、ヒロインでもないですしね。
うん。
うん、
まあ、過去の話が多かったから仕方ないんでしょうね。うん、
ですかね。うん、はい、うん。そんなこんなで、4人と、うん、我々魔王軍が。
うん。
もう言っちゃったよ。我々魔王軍って言葉を言わないのか。
うん。
うん。というわけで、対戦したんですけど、うん、ここちょっと俺興奮したんですよ。
あ、そう。
よかったですね。
うん、しましたね。
あの、何が良かったって、
うん、
なんかいつも僕らはずっと勇者側だったじゃないですか。
そうそうそう
そう。そう
そうそう。で、魔王側の気分を味わえたっていう、なんか、あ、勇者が攻めてきたみたいな。
そうそうそう。
その時の BGM 覚えてるでしょ。
はいはいはい、
うん。勇者の挑戦を、
はい、
魔王側の立場で味わうわけですよ。
はいはい、そうそうそう。とても新鮮でした。
そうそうそう。ごっつ怖いんですよ。勇者ごっつ強いやん。
なんか、あの、予告では見てたけど、かっこいい服着てるしやね。
うん。
あ、いいっすか、一つ。その服について。
はい。
はいはい。
僕、あの、アンルシア大好きなんですよね。
うん。
うん。
もうあの本当にドラクエの中で一番好きなキャラクターで、
はい、
で一番の魅力は、
うん、
アンルシア俺おでこなんですよね。
あ、はいはいはい。
でこ隠すなや。
あの、あれですよね。あの、歴代勇者っぽい、
はい、
そうそうそう、頭飾りですよね。
宝石がついてるやつですね。
そうそうそう。
そう。あと、あの、アンルシアの魅力の一つ、もう一つは、
うん、
前も言ったかもしれないですけど、膝が柔らかそうなところなんですよね。
あ、
膝を隠すな。膝を隠すな。だから僕がアンルシアでいいなと思ってる鈍いを、両方とも隠されてるんで、
うん、
ちょっと良くないなと思ってます。
良くないな。
良くないなと思ってます。性的に良くないなと思ってます。すいません、以上です。
まあ、でも、あれですね、かっこいいですね。
そうですね。
まあ、かっこいいでしょう。なぜこの周りのふさふさがついてるの？
ふさふさもついてますしね。
うん。ですね。
はい。
うん。
すいません、僕のヨタ話のせいでちょっと微妙な空気になっちゃいましたが。
ちなみに、ちなみに、この後に、先ほどファーストインプレッションで、ね、喋、
はい、
った、その、王家の迷宮のバージョンアップが図られるわけですよね。
はい、うん、そうですね。
ちなみにですね、俺、やっぱしばらく行ってなかったんですよ。
うん。
ツールで活かす分にはさほど問題がないんじゃないですか。
はい。
初期、はやぶさの剣でしたよ。
ああ、はい、はい。
ああ。
うん。
なるほど。僕ははやぶさ回でしたね。
あ、僕どっかの白箱で拾った普通の、うん、
はやぶさでした。
片手剣、あ、はやぶさ持たせてたから、
うん、
片手剣を持たせましたね、なんか普通のやつを。
そうなのか。
うん、やけどめちゃめちゃ強いんで何持ってもいいと思います。
そうですね。
うん、
ね
え、うん、あ、ほんで多分この先アンルシアと戦っていくやろ
う
から、
うん、
やっぱりあのオーケー真相の迷宮をやってレベルは上げといた方がいいと思いますね。
なるほどね。
レベル上げるの多分あっこしかないんで、
うんうん
うん、あれはやった方がいいでしょうね。
わかりました、やります、
うんうん、
はいはい。
うん、でその要は謎の集団がやってきた時に、
うん、
そのアスバルが扉に結界作って、バレリアが、ここは我らに、ここは我らに、魔王、大魔王は玉座に悠々と座していただこうって言うんですけど、
うん、
ああ、これまでの、ドラクエでも、こんなシーンもしかしたらあったんかもなって思ったんですよ。
そうそうそう、そうなんですよね。うん、
言うたら、2の、アトラス、バズズ、ベリアルあたりがもしかしてこんなことを言って、魔王をこの後に控えさせて、まず中ボスとして我々が戦うぞみたいなね、
うん。
うん。これを大魔王側から見れるっていうのはほんまにテンション上がりましたね。
新鮮でしたね。
そう。
なんかバージョン5が魔界に持ってきたっていう、ちょっと一つの山場がここにあったかもしれないですよね。
そうですね。
面白いところですよね、そこはもう。
これはやっぱり今までのドラクエシリーズではできないかったことかもしれない。
そうそうそうそう。
うん。
うん。で、やってくる、謎の集団がやってくると思ったら、うん、先に結界破って入ってきたんが奈良ジアなんですね。
うん。
うん。
なんか急に結界ビョーンと破って入ってきて、なんか頭痛そうで何も覚えてないんですよね。
うんうんうん。そうですね。う
ん、でなんかイルーシャと目が合って、なんか君がイルーシャとか言って、
うん、
うん、よかった、そうそうそう、
結構倒れてっていう。イルーシャって、やっぱ、うん、バージョン5始まった時って、
うん、
まあ、正直、やっぱ広、バージョンヒロインとはいえですよ、
うん、
お前、誰やねんだったじゃないですか。
そうですね。
で、だんだんほら、なんか、一緒に回ったりとか、
うん、
まあ、やっぱり、他の魔王たちとの絡みがあって、っていうのがあって、なんとなしに我々の中にもイルーシャというものの人格形成みたいなのもされてきてってんですよ。キャラクター形成というか、うん、あ、彼女ってこういう人なのねと思ってきたとこで、
うん、
ナラジア中になんか似たよ臭いのが出てきてやね、
うん、
お前誰やねんじゃないですかもう。
そうですね、
うん、
うん、 でなんか気失ってるから言ってこう医務室で先に寝かして、うん、でなんかイルシャがこう寝てるナラジアにこう初めて会うのにどこか懐かしい気持ちになるとか言って、うん、このナラジアの手を触ろうとして一回触ったらビリッとくるんですよね、
うん
うん、でもその時にもう自分の手首にもナラジアの手首にも同じあの茨のあれがついてんねんから、
うん
うん、なんか気づきそうなもんなんですけど。
まあまあ、
うん、
僕はドラクエですよね。
そうですね。うん。結局まだここでは全然謎が解かしてくれないという感じでして。
うん。
うん、で、その後僕好きなシーンが、その、大魔王様用に、新しい鎌が届いたって言って。
うん。
で、だからそれまで僕はその大魔王の衣装着てたんですけど、
うん、
来ずにここにも来れたんですよ、
うん、
で普通 の, その装備のままその釜を持ったらどうせならそのあの大魔王の衣装全部装備してみろよ言うて、うん、でそこで全員同じ格好にさせられました
、うん
う
ん、で、まあ、それでその堂々とその玉座に座ってろって言われて玉座で、フードの集団を待ち伏せ待ち伏せっていうかそんな感じに、
はいはい、
いいお膳立てがされてる感じでしょ
う
ね。
うん、
うん、
そうですね、
うん、でフードの集団が到着するわけですよ、
うん
うん、フードの集団が、
うん
うん、
うまいですよね。
うまいですね、
あのその、うん、持ってき方っていうか、
そうそうそう、
そう、あのオープニングに物語が追いついたっていうか、うん、それはあのもうバージョン1の鬼コンボ、鬼コンボでしたっけ、
うん、
あの新最悪前の、
はい
はい、うん、
あのあん時もすっごい興奮しましたけどね、オープニングじゃんって、
はいはいはい、
うん
うん、
それ以来でしたね、あーって
、うんうんうん、
楽しくなりました、
うん、
でバレリアが先にね、あの私が、その万有をたたえ、私が直々に相手をしてやろうとか言ったら、フードかぶったまま、うん、もう聞いたことある声で、長い道のりでした。うん、まあ、これもまた、もう、ね、ずっとやってる人にはキュンとくるセリフですけど、
うん、
長い道のりでした。命を落とした修行の日々も、魔界の奥深くへ魔界の奥深くへの辛く厳しい旅も、すべてはこの時のため、魔界を滅ぼし、大魔王を倒す、それこそが勇者の使命、言うてフードを取るんですね。
うん、
そうだね。
もうほんまに、うん、勇者を、目の前にした大魔王の心境ですよね、これね。
そうそうそう、本当にそうですよ。
うん、ああ、勇者、だから、魔王側から見ると、ああ、こういう感じなんやっていうのがすっげえわかるんですよね。
うん。
うん、
よかったですよね、あのセリフも。
よかった。これセリフすごく秀逸ですよね。
さ、
うん、
早見沙織音声ですもんね。
そうですね。
うん、
でそれこそ我々が1からずっと9まで、まあ、11も含めてやってきて、
うん
うん、
ずっとやってきたあの冒険のラスダンボス前のセリフなんですよね。
もう
僕らが言ってきたセリフをアンルシアが言ってくれるっていう
の。もう、うん、ほらやっぱ。いや、いくらゲームとしてはクリアとはいえ、
うん、
やっぱラスボスに挑む、ね、うん、我々子供の頃に、
うん、
ああ、今日帰ったら、家帰ったら、ゾーマに行こうって、
いや、そう
思ったもん、
そう。
あれでしょ、あれでしょ、
そうそうそう。
今日は倒そうみたいな、
うん、
それ、
そうですよ。
昨日まで頑張ってたんだ、みたいなね。
そう。我々が心の中で言ってきたセリフを、
うん、
アンルシアが言ってくれてるんですよ。
うん
うん、ほんま熱かったですね、ここね。
わかります、それは、
うん。
このためにドラクエ10をやれと思うんですよ、
うん、
あの僕、やったことないんですけど、
うん、
ちょっと話変わりますが、勇者のくせに生意気だってゲーム。
あ、はいはい、PSP とか
やる、ね。多分なんか、それもこういう感じなのかなってその時思ったんですよ。やったことないんで、まあなんとも言えないんですけど。
あれはちょっと体験もやったことあるんですけど、そこまでならんのちゃいますかね。
ああ、そうですか。そうなんですね。
うん。
うん、うん、でこうバレリアがこう槍構えると、うん、その瞬間 アンルシアがおらんのですよね、他の3人はおるのに、
うん、
あれ消えたと思ったら目の前におるんですよね、
うん、
ごっつ怖いんですよアンルシアもう眼下に迫って攻撃してくるわけですよ、
うん、
そうですよね、殺す気できますからね、
殺す気ましたよねあのごっつ強いバレリアのね懐にスポーンと入ってきますから、
うん、つまり、バージョン 5.0 では、
うん、
あまあほぼバレリアに歯が立たなかったわけじゃないですか、
そうそうそう、
あそんで修行積んで、
うん、
衣装も変わったよね、
うん
うん、でここまでもう何、自分のあの力が上がってるってことを見せつけるわけですよね、ここで。
そうなんですよ、
うん
うん、その手がピカンと光ってね、ビリビリビリってなって、うん、なんかもうドラゴンボールかっていうような、もうほんまにパワーの使い方を覚えたんでしょうね、うん、これね、
グーパーですからね、
そうそうそう、
そうそう、あのほら、あのプレイヤーたちがさ、
うん、
あのゴリラ姫とか言ってたじゃないですか、
うん、
あ、
うん、
剣手放して格闘戦うんだこいつって思いましたもんね俺、うん、
そうそうそう、だから その時点、その前はそのアンルシアは大魔王と思ってるから、
そうそうそうそう、
うん、その兜と被ってて顔が見えへんからっていうことで、
うん、
その大魔王アストルティアの悲しみの歴史に今こそ私が終止符を打つって言ったら、勇者姫アンルシアと戦いますか、はい、いいえって言うのねめっちゃ嫌ですよね、戦いたくないんですけど、いいえ選んでも全然引き下がらないっていう、
そうですね、
うん、結局はいにして戦わなあかんことになると、
うん
うん、
とりあえずいいえ押しますよね、
いいえ全然押しましたね、
はい、
うん、
いいえ分かりいいんだったらそれでいいよねって思いますもんね、
そうそうそう、うん、いや説明すりゃいいや
ん、あのすいません、うん、あんたの盟友なんす私って、うん、
でほんま主人公は戦いたくなかったんやけど、あの何秘書みたいな、あの一つ目ピエロが、
ね
え、うん、カーロですね、
そうそうそう、あいつが、アンルシアにやられそうになったところを助けたら、
うん、
成り行きでアンルシアと戦うことになってしまうと、
うん
うん、でさっきもらった鎌と、アンルシアの剣が吹っ飛んでしまって、で素手の戦いでそこでグーパンチですよね、
回し蹴りを食らってね、
そうそうですね、うん、でそこで、兜が取れて顔が明らかになって、うん、アンシアが驚くと、
うん、多分お二人では、うん、あれですけど、
はい、
俺あの時アンルシアが迫ってくる、もう目前に迫ってくるシーンで出てきたのが、はい、あのドワーフのびっくりした時のスキンヘッドですからね俺の場合は
あ
はぁって、うん、もはやギャグですから、でもね、なぜってその後の
いやと思ったんですよ、僕もあれ見ててね、
うん、
そのプクリポとか、うん、ドワーフの人はどう思うんやろうなと思って、うん、
も
う
プクリポなんて口あんぐり開けてますからね
そうですね、小豚さん特に名店ですからね、うん、
ですね、うん、そんなあれですね、ここは本当バージョン 5.3 のムービーの中でももう割と
かなり見せ場というか
見せ場のシーンですよね、
う
ん、
そうですね、
で顔が分かって驚いたところでバリリアがアヌシアに攻撃を仕掛けるんですけど、
うん、
それを主人公が、カバーって間に入って盾になるんですよね、
はい、
うん、そこでアヌシアが泣くんですよ、
うん、
本当にあなたなの、どうしてあなたが大魔王なのって言って、
うん
うん、このアンルシアの心境を思うとね、ちょっと胸が締め付けられますよね、
もう私はもうこのために来たのにと、
そう、
うん、
あなたはずっと一緒に戦ってきた盟友だったでしょって、
私の相棒だったでしょ、うん、
そうい
うことですよね、
よくあるそのサプライズじゃないですか、
うん、
一番の悪者、一番近くにおった犯人は休みたいなもんですよ、
何だっけからしたら
いやほんまにショックでかいと思いますよ、アンルシアは、
うん
うんうん、 まあまあ最大の見せ場でしたね、ここはね。
そうですね。
うん。
で、あれ、これこれこうで、こうなってるんですわっていうふうに勇者に言うて。
はい。
で、これからどうするかって話をしたわけですよ、これで。
はい、そうですね。
うん。
その、やっぱアンルシアは納得しないんですよね。
うん。
これまで魔王たちがアストルティアに何をしたか忘れたのって、うん。なのに魔界の、魔界の味方につくというのって言って、これだから僕が前のバージョンで心配したあれですよ。絶対アンルシア納得せえへんやろっていう話。
うん。
うん。これを、まあ、ユシカたちの説得で、なんとかアンルシアに、納得させようとするんだけど、アンルシアはなかなか納得しない。
うん、
で、ここでバレリアが、同胞を失った恨みならば、魔界も同じだって言って、あ、これ、まあ、真をつくセリフですよ、本当にね。うん、いや、ほんまは、まあ、魔界側の方が悪いんですけどね、一方的に。
まあまあまあ、そうですね。
でも、言い分としては、バレリアも同胞を失ってますから、うん、まあそれぞれ前のバージョンでこう見捨てられた大地っていうことで魔界がね、
はい、
うん、アストルティアに恨みを持ってるっていう魔界の心境もここで語ってるっていうところですね、
はい、
うん、うん、まあこの辺のそのいろんなやり取りも見応えはありましたよ。
そうですね。
うん、一番納得しないのが真意ですよね。
そうそう、あれがね、割と驚きましたよ。驚きましたし、うんうん、それはそうですよ。だってバージョン1の最初でしょ。
そうそうそう、
故郷滅ぼされてますからね。
滅ぼされてますからね。
うん、
うん、
ただなんていうの、もうなんていうの、澄ました顔というか、
うん、
キャラクターの顔の作りもあるんですけど、
うん、
あそこまで一番納得せえへんのが C だと思いませんでしたね。
そうですね。うん。
あんたが言うなら、一応従うけど、うん、俺は納得しないでないからねっていう態度をあらわにしますもんね。
う
ん、
そうですね、うん。
いや、だから、すっかり忘れてた。あの見た目やから忘れたんですけど、入ってきた時に C ごつ強かったんですよね。
うんうん、
あのユシュカの剣を受けたりしてて、
うん、
あれこいつこんなに強かったっけと思って、
うんうん、
じゃあバージョン1で滅ぼされんで済んだんちゃうのって思ったんやけど、まあまあバージョン2、3のこと考えたら、
うん、
あ、こいつはめちゃめちゃ強くなったんやなっていうことを思い出したんですよ。
うん、
うん、まあまあ転生もしてますからね、こいつはね。
そうですね。
うん、だからここまで強くなったのは、恨みもずっとあったってことでしょうね。
うん、
うん、だからこそ簡単には納得できないと。
うん、
うん、そうだね。アンルシアもアンルシアで、あのね、お兄さん殺されてますしね。
うん、
あ、そうですよ。
うん、
うん、それは納得できない。
うん、
うん、その簡単に納得してくれなくてよかったって思ったんですよ、僕は。
うん、
まあそうですね。
うん、
で、やっぱり。
勝って食おうみたいな感じになる
んですね。話的には、だから、勇者との、その、仲を取り持つ部分としての、うん、我々プレイヤーと、
うん、
今、大魔王としてのもう、あの、地位があるの、ということで、魔界とアストルティアを繋ぐのは、我々しかいないよ。
うん、
我々プレイヤーの役目でしかないんだってことを悟されるわけですよね、
うん
う
ん、
そうですね。それも前のバージョンで苦渋の選択でしたから、
うん
うん、ほんまに魔王になっていいんかっていうその苦肉の策で大魔王になってアストルティアを救うためだっていうことでなったんで、
うん
うん、まあ、だからこれがきっかけでこう後々うまく回っていくように話を作っているって、ほんまにうまいこと考えたなと思ったんですよね、このストーリー。
うん。うん。うん。ドワラジ
ー。で、その後は、うんと、
ね、デモンマウンテンにこう大量の魔性が吹き出したっていうことで、
うん、
これ大魔性期の到来を疑ってたんですけど、アンルシアたちは、
はい、
そんなん嘘やろうと、
うん、
って思ってたんやけど、それが嘘じゃないっていうことをその目で確かめよう言って見に行こうっていう話になるんですよね。
うん、
そうですね。
で、魔界とアストルティア双方の代表者同数ずつ、出発しようということになって、アンルシアとルシェンダ、あと魔界側からはユシュカとイルーシャ、で、まあ、中立という立場で主人公、この5人で行くわけですね。でジャディンの外まで行ったらめちゃめちゃ魔性が吹き荒れてて、
ここまで、あのもう魔性が入ってきてるよって思ってましたね。
そうですね。で、イリューシャがこう魔性を浄化しようとして、でもしきれないんですね、あまりにも量が多くて、でそこでふわっと奈良ジアくるんですよね。こいつちょっと都合良すぎるなと思いましたね今回。どうやって来たんやと思いますけど、なんかどうしてもこの場所に来なければいけない気がして、
理由がすごい。
で2人で、背中合わせになって2人で魔性を吸い始めると、この時にこうなんか邪魔が入った言うて、こうなんか魔性の塊みたいなのが襲ってくるんですけど、それをユシュカが宝石、キラキラの宝石を投げて撃退するんです
ね。そうですね。
でその時ルシェンダ様が、ん、今のはって驚くんですよね。でこの時に加勢するぞ小僧って言って、ユシュカが誰に向かってって怒るんですけど、まあまあ、ルシェンダ様の相当な年ですからね。
そうですね。小僧良かったですね。
小僧良かったですよね。
小僧良かったなと思います。
まあ、まあ、あなたからすれば小僧ですわなっていう。
そうそうそう。
そうですよね。
まあ、ほんで魔性を沈めて、こうアンルシアはこうイルーシャの力とかこう大魔性機をこう阻止したいという魔界の、意見を、まあ、受け入れ始めるの、まだ完全には納得してないけど、でゴダ神殿に向かうと、ね、ゴダ神殿行ってもなんかパズルとかいろいろあってややこしかったですけどね。あれいりますパズル、パズル、
これはちなみにゴダ神殿ではなくて、
あ、その前でしたっ
け、そうそう、ゴダ神殿の祠に入るとで、ここからは、参道を抜けると、サゴヌバ神殿に入ります。
ああ、はいはいはい。
まさに、一気滅神ジャゴヌバ、
かっこ悪い名前が。なんか泥ヌーバーみたいじゃないですか、なんか。
まあ、比べられるのがあいつかって感じですね。ジャゴヌバ神殿で今、アニさんが言ったのがこの中の謎解きがパズルだったでしょ。
そうそうそう、まあまあパズル自体は嫌いじゃないんですけど、ストーリーはすんなりいきたいなと思って、
ここでこれさせんのっては確かに思います。そして俺実は1個目は なんか感覚がついたんですよ、あ、なんか何やってきたわみたいな感じだったんですけど、やっぱり2個目もなかろうじだと思う。3個目はルールを把握してなくてないと、なんか分からなくて、
さすがに把握しないと解けないですよ、3つ目とかは。
そうでしょ、これ、終わってからも気づいたんですよ。あ、そういうことなんね。これ、なんだっけ、三原色なんですよね。
そうそうそう。
それに気づかなかったんですよ、俺、実は。2つ目クリアした時が偶然だったもんね。
そうですね、光の三原色3つ足したら白になる。
白になるっていうのを考えなきゃいけなかったんですね。なら、解放はおのずと決まってくるよっていうのが、これの解放だったんですけど、確かに、なかなかこれ一度に3つ解けませんでしょ。
で、その、ま、扉の前まで行ったんかな、なんか、イルーシャとナラジアがなんか何かに惹かれるように歩き出すんですよね、なんか。
そうですね。
ぼーっとしながらね。で、私はここからこの世界に現れたの。ナラジア、あなたはって言って。ナラジアまだわからないって言うんですよね。 けれどこの先にいる誰かが僕のことを呼ぶ声がするみたいな、で僕たちがこの世界にやってきた意味はこの先にって言って、ずっとなんかもう何霞を掴んだような、なんか
そうですね、
全然シンクったこと言ってくれないんですよ、なんかイルーシャがこの下にいる封印された神殿の奥に、ゴダ神殿の真の役目は大いなる闇の根源を封印すること、なんか説明する人たちですね、この人たちね、なんかね
そうですね、
まあまあいいんですけど、もうちょっとうまくキャラ入れてほしかったなとは思ったけど、まあとにかく、レベル解放でずっと名前が上がってきてた大いなる闇の根源、まあ、バージョン1からも名前出てましたけど、がようやくこの先におるっていうことが分かるんですよね。そう、ナラジアが言うんですよ。大いなる闇の根源と呼ばれし者、その誠の名は言って、ほんならこう魔性の奥にこう目がパカッと開いて、異界滅神ジャゴヌバっていうね、もうイルーシャとナラジア暴走してるんですよね。二人でもうとことこ行ってしまうんですよ、その先までね。で神殿の最深部まで行って、なんか、なんか扉が何者かの術によって閉ざされているんですけど、なんかイルーシャはそのこの封印はこう中におるものを世界から守るためのものだって言って言うんですけど、イルーシャとナラジアその封印解いちゃうんですよね。
そうですね。
マルシアびっくりして、待ってどうして扉を開くのって言って、そんならナラジアが、時の流れが封印を弱め、ジャゴヌバは覚醒しようとしている。でイルーシャが、だから私たちはこの世界に現れた。もうようわからないんですよね、彼らは。まだはっきりはしてないけど、まあまあでも正気を失ってたりしてる感じなんで、操られてる感はありますよね。で封印されてた扉の奥にも魔戦鏡おるんですよね。ジャゴヌバの前でなんかあの手を光らしてなんかやってるんですけど、でそこで邪魔をするな、大魔王と話がある、他のものは下がっていろ言って、瓦礫を落として、主人公だけ内側に入って、あとは分断するみたいな感じで、
そうですね、
ここでこう兄弟と差しで話をするっていう、まあ、ここでいろいろ説明してくれましたね。
あれですよね、なんかあの強大な共通の敵を作って、なんか心を一つにさせることが目的だったみたいな感じでしたっけ。
そう
、ね、そんな都合のいいことあるって
思って、そう
はい、
ですよね。たまたまですもんね、ここでね、主人公来たのがね。まあまあまあ、でも一応言いたいのは、その魔界とアストルティアを協力させてこの大魔晶器に備えようっていう。
そうですね。
ただこれは、自分この兄弟がやったっていうことがみんなにバレたらあかんから、それはないでしょうねっていう、
はい、
でも
そこでちょっと僕思ったんですけど、とんでもない兄弟ですよね。
とんでもないです
よ。とんでもないことをしでかしてくれますよね。あのなんかお前らが悪の根源じゃないかみたいな、あったり、ちょっと思ったりもしたんですけど、お前らが全部ダメなんじゃないみたいな。
そう失敗したとき、責任誰が取んのって思いますよね、これ。
どういう兄弟ですよね。
そう。
世界征服をしようとしていると言っても過言ではないというか、あの、まあ、逆の意味でなんか、魔王にもなってるし、でもその魔王をその任命するなんかこう、係じゃないですか。
なん
ですよ、うん、そんなこんなことあるかっていう、
そうですね、
ところ
はね、うん、ね、何千年も生きてますしね、
そうですね
ただこう計算よりも、うん、その封印が解けるのが早いとおかしいって言って、
うん
うん、ただこの自分の力でなんとか抑えるから、みんなは安全な場所へ行けって言うんですよね、
うん
うん、今度はアンリシアがそれを知らんもんやからはー言うて瓦礫突破してくる
さすがゴリラ、
うん、でそこでこうみんながこう向かい合っているところでイルーシャとナラジアまたこう正気失ってジャゴの場に近づいていって、
うん
うん、ほんなら、ジャゴの場の目が開くんですよね、開くっていうか動き始めて、
うん、
そうですね、うん、でなんか出てくるわけですよ、うん、平伏せよチリアクタども、我は七柱の邪神が打ち一柱暴虐の邪神ダビアが、
うん
うん、七柱のうちの一柱あと6人出てくるってことですよね、これね、
そうそうそう、
柱が出てきたわけです
ね、柱が出てきましたね、
はい、
うん、で、まあ、襲いかかってくるんやけどそれの間に魔戦鏡が入って、
うん、
防ごうとするんやけど魔戦鏡吹っ飛ばされると、
うん
うん、うちの可愛い妹なんですけどね、
はい、
吹っ飛ばされちゃいましたね
妹が吹っ飛ばされましたね、
うん、でなんかイルーシャとナラジアは我に返って戻ってくるんですけど、
はい、
ルシェンダ様が、
はい、
こいつはやばいということで一旦引けと、ほんならみんながルシェンダ様の後ろに、控えるんですけど、なんか古き友より預かったこいつを使うべき時が来たようだなって言って、
はい
はい、髪の毛からあのなんか宝石出しまして、
うん、
そこにしまってたんかってなんか黒柳徹子みたいな。
はいはい、
うん、
分かるよ、うん、
で宝石出してそれを投げてそれがバリアになると、
うんうん、
ユシュカがやったのと同じことなんですよね、
うん
うん、で師匠の技をどうしてあんたが相手驚いて、
はい、
うん、んなルシェンダが、やはりなって言って、で皆の者私がしばし時間を稼ぐ体制を整え協力してあやつを倒すのだって言って、まあ、装備整えろってことですね、
うん、
でここで驚いたんですけどサポートと戦うんかと思ったらユシュカ、アンルシア、イルーシャが戦闘に参加するんですよね、
うん
うん、この組み合わせはちょっとびっくりしましたね、
うん、
イルーシャ戦うんやと思って、
うん
うん
うん、
そうですね、イルーシャ戦いましたね、
うん、でこれダビアが倒すとイルーシャがこの世から消え去りなさいって言って、そんならそこでこう消そうとしたらこうジャゴヌバがギロリって睨んできて、イルーシャがビクッとして、私は前にもこうして私誰なのを言って倒れてしまうんですね、うん、そんならこうダビアが、一柱のやつがジャゴヌバに吸収されてしまって、うん、でジャゴヌバの攻撃がこうルシェンダのバリアを吹っ飛ばして、
うん
うん、でアンルシアが向かっていこうとするんですけど、こうルシェンダ様が待て今は引くのだって言うんやけど、みんなお構いなしに攻撃仕掛けようとして、
うん、
でみんな吹っ飛ばされると、
うん
うん、まあ、この辺なんかあのセイントセイヤみたいですけどね、なんかピカッと光ったらみんな吹っ飛ぶみたいなね、
はいはいはいはい、はい次の
コマ
でダーンと
吹っ
飛んでるや
つ、うん、
はい、
まだまだ言ってやられるかとか言ってまた行こうとするんやけど、
はい、
ここでなんか光に包まれるんですよね、
うん、
ほんなら全く若いのにだらしがないねっていう声が聞こえてきて、
うん、
誰やと思ったら、宝石が飛んでいってこうジャゴの場を抑えることができて、
うん、
それをやってるのが見覚えある後ろ姿なんですよね。
そうですよね、
あの股間、
うん、
暑いですよ、一番暑いシーンじゃないですか、すごい、
そうこれ、はい、ユシュカがまさかレディーウルフ、レディーウルフ
ってウルフ
違うかったんと思ったら、あのルシェンダ様がやはりユシュカに 魔法魔術を、宝石魔術を教えたのはあなたでしたか、賢者マリーンって、あ、やっぱマリーンやったと思って、
うん、
びっくりしましたね。
ここって思いましたもんね。
ね、
あれマリーンって、
うん、
もしかして本編で出てきたの最初ですよ、ここ。もしかして
本編、
本編っていうか過去、まあ図書館以外で出てきたの。
いやいや、バージョン1、
うん、あのガートラントクエストで出てますよね。
あれって人形じゃなかったんですか。
いやいやいや、マリーンでしょ。
え、マリーン本体です。
まあ、あの、なんていうか、化け物の姿になって闘技場で戦ったでしょ、
うん、
はい、あれって、え、嘘、あれ本体、マリーン本体でしたっけ、あれって。
え、
なんか人形やった、
人形だったと思うんですけど、あれ違いましたっけ。
あー、もしかしたら、それははっきり言ってないけど、あのピエロ出てきましたもんね。そうかもしれんね。
うん。
もう一回、映写機見に行かないと。
確か。
ドアラジコでもやったけど、それは、下りはなかったような気するな。でも、うん。ピュージュがおったから、その可能性はありますよね。
まあ、アイさんのバージョン、ワン、ね、ドアラジコ、うん、冒険記は、ガートランドの時に、この、まさかこんな横、こんな予想ができなかったですからね。
そうそうそうそう。
あれ、確かなんかね、あれ、人形になった気がするんだけどな。ちょっとごめんなさい。もう、記憶で申し訳ないんですけど。そう考えると、最初に本編に登場したのが、もう、バージョン5なんじゃないかなって思ってたんだけど、違うのかな。ちょっとごめんなさい。確かめますとか、
ね。いずれにしても、さっき、ジャディンの園に出てった時でしたっけ、その、はい、ユシカが宝石投げたって、
はいはい、
うん、術を使ったっていうのの、うん、布石がもうあそこで打たれてて、ここで回収されてるんですよね。
そうですね。
うん。師匠の技だっていうの、つまり師匠ってことでしょってことでしょ。
はい。
そうですね。
ははーって思いましたよ、これ。で、確かに、あれなんですよね。魔界の調査に向かってるんですよね。リーン、はい、リーンって。
うん。
リーンっていうか、賢者マリーンか。
はい。
うん。
うん。
やっぱなんだっけ、賢者の会議がありましたよね。バージョン2でしたっけ ?2 か。
はいはい。うんと、グランゼドラジオでしょ、
うん、
グランゼドラジオで賢者会議でしょ、
うん、そうそうそうそう。うん、あ、ちょっと、ませんでしたもんね。マリーンは。
そうですね。
はい。
いや、いてないね、
うん。いや、うん。月1個余ってたんですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
うん。
あれ、ちょっと確かめよう。確かですけど、バージョン1のマリーンって本当に、キュウジが作った人形だと思ったんだけどな。ちょっとごめんなさい。これ、確かめましょう。
はい。
いや、あれをやった時に、キュウジは何しに来てんって思ってたんですよ。はい、
ああ。
うん、なんか、普通に通路で子供たち集めてなんか、ジャグリングしてたけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん。あれの意味がよくわからんかった言うて、うん、いう話をしてたんですけど。
で、相手いつ出てくんねんでしょ、その、はい、
そうそうそう。うん。ああ、いや、でもそれはすごくしっくりきますね。出ないと、
うん、
うん、バージョン1の、マリーンはちょっと弱すぎましたからね。
ああ、そうですね。
うん、
はい、
うん。まあ、このマリーンが、その、ジャゴヌバを押さえとくから、はい、うん、その、このジャゴヌバに対抗するには、同じ力を持つ、神のみだと、
うん、
うん。で、魔界とアストルティアで協力して、光の女神ルティアナを復活させるんだと。
話が壮大になってまいりました。
そうですね。いや、いろんなこうバージョン1からの回収をしてますよね。
はい、はいはい。
ルティアナっていうか、あの女神っていうのは、
うん、
アストルティアの名前の元なんでしょ。
そうですね。
そうですね。うん、なんか、ロトの世界でいうルビス様みたいな存在ですよね。
そうそうそうそう。要は創世の 女神なんで、うん、この世界を作ったってことなんでね。うん。うん、
ですね。ここで 5.3 が、
はい。
終了と。
そうなんですよ。なんで、僕はイカダの上で宝拾いをしていた時も、こうやってる間にも、レディウルフはきっとジャゴの場を抑えてるんだろうなと思いながら宝拾いしてました。イカダの上で。
そうですね。
ええ、
魔戦鏡は何千年も生きてるわけやから、うん、要はそのバージョン1入始まってすぐにその故郷を滅ぼされた時の、はい、まあ、僕にとっての妹ですけど、
うん、
ほんならあの時は2人おったってこと、同じ時代に2人、まあ別にあかんことはないんやろうけど、
うん、
うん、
それはちょっとタイムパラドックスのなんかどういうルールに基づいてパラドックスしてるかって話ですよね。
そうそうそう、
ドラえもん方式なら2人います。
そうですよね。うん、
また平行世界に別次元に移動してるならいないのかなと思うんですけど、
うん、
まあ、ね、そうですね。バックトゥーザフューチャーやったらあったらあかんしね。
そうですね。まだ、ドラクエの時渡りで本人に会ったっていう描写ありましたっけ？主人公以外にも関わる、なんか関わる。
あったかな？
ありましたっけ？なんかどういうルールで時渡りしてるのかなっていうのも気になりますよね。
そうですね。
うん。
うん、
うん、
そっか、ドラえもんルールならパッと来てなんかね、ネルゲル来た時にやっつけてくれればいいのに。
そうですよね。
はい、
うん、なんか2時間前のドラえもんと4時間前のドラえもんとっていう。そんな感じでいっぱいクリア倒せますよね。
そしたらもうドラクエ10が終わっちゃいますけどね、楽しみ。そもそも
そうですね。
うん、まあ、
なんか、
うん、
うん、アスバルにね、ユシュカがね、あげたコンパスは、
うん、
マリーンから譲り受けたものだって言ってたんですけど、うん、このコンパスどんなんやったっけって覚えてないんやけど、
うん、
そんなありましたっけ？
コンパスの話は、
うん、
ゼプレスの話になった時にあったんですよ。
あ、
うん、なんだっけ、六、うん、なんだっけ、六大陸道でしたっけか。
ああ、
アスバルが身を、隠してたって話があった時に、うん、実は身分を隠して、それ、そういうアストゥーテに憧れを持つっていうスタン、
はいはいは
い、態度で、一般市民を装ってみたいなことをしてた、アスバルに、うん、と、幼少の頃っていう話があって、
うん、
それがまさにこの間の秋祭りで、
うん、
ボイスドラマとして、
うんうんうん、
声優さんたちが演じてくれたやつがその幼少期のアスバルとユシカの話だった。
へ
え、
そうなんですね。
うん、あの時にユシカあんたからもらったコンパスがっていう話をしてたんで。
へえ、じゃあなんか重要なアイテムかもしれないですねこれ。
うん、あの時の
マリーンのものだった
っていう。って言ってましたよね。
うん。
うん。
うん、
これはね、なかなか、うん、深いですよ、このバージョン 5.3 の、
うん。そうですね。
よく、ケツと頭くっつけてきたなって思いましたね。う
ん、ナラジアが意識不明になってて、最後に、ひどい熱で寝てるんですけど、
うん、
寝言でうなされるように、ルーシャ、君、目覚めさせるために僕はって言ったんですよね。
うん、
これも何か匂わせる、
うん、
イルーシャを目覚めさせるためな、まだ、ね、寝てるってことっていう、
うん、
こうイルーシャナラジアのまだ本性が分かってないんでね、
うん、
うん、かなり重要な役やと思うんですけど、
うん、
うん、
だから、なんだろう、判明したところ、例えば、 あの予告に出たフードの連中って誰だったのかと、まあ、予想はつきましたけど、と今回の驚きのマリーンの復帰っていうところ、あとでもバージョン 5.4 に向けての謎が残ったところ、
あ、今ちょっと思ったんですけど、パラザードって、僕ちょっとどっかあのアラハギロに似てますよね、
砂の国っぽい感じとかね。
マリーンってあれですよね、何しけユシュカの師匠だったんですよね、多分建国した時にこう一緒にいたんですよね、きっと。
ああそうでしょうね。
だからなんか言ってんのかなとか今もうなんかゾクッとしたんですけど今。おぉいろいろ繋がったと思って今。
なるほど。
はい。
ああ。
なんか、まあまあ、でも想像の域を出ないですけど。
そうですね。
あのね、でも、やっぱり、この間の話もあったんですけど、すべてを語るのはドラゴンクエストではないので
。そうですよね。
はいはいはい。
そういうとこ想像して楽しいんですよね。
うん。こうやって、だからこれだってもう何あの前回もやったんですけど、ネタバレをしたからこそ、こう3人で感想ぶつけ合うとかっていうのができるから
ね。あの僕ずっと疑問やったんですけど、ユシュカの肌がなぜベージュ色なんか、魔族と違う、
魔族と違うのか、
それ今なんかそういうことかと思いましたね。
ああ
1人だけちゃうんですよね、ユシュカだけ。
あ、確かにな。そうですね。
すごいこと気づいちゃったんじゃないですか、これ。
あ、これ、え、あ、そうっすか、これは、ひょっとして
運営、今、焦って、ちょっと書き換えてるかもしれない。やばいってなって。
でも、かもしれないですね。ふふふっつって。だったふふふっつって。かもしれない。その辺が、まだ、このね、魔界が、もう 5.3 ですから、0.5 から始まればもう4つの話進んできててね、もう本当にバージョン4、先ほど言った12月がバージョン4、春になる頃にバージョンをよあの 5.5 になるのか、それとも 4.5、これ完結しないと思うんですけどね。
まあそうでしょうね、多分あとバージョン1つで完結できるとは思えないですよね、
なので、ね、バージョン 5.5 だとするならば、もう中盤を過ぎた、もういい盛り上げ方をしてるところなんで、
そう、はい、だから次回のタイトルが、神の覚醒なんですよね、
はい、
神、
だからまだそこ、覚醒するところが次の話なんで、そこでは終わらんやろうということは想像できますね。
ルティアナ様だ。
でさらにこう最後その予告のところでピュージュが出てきて、なんかははは言うて、本当に怖いのはここからだよって言って、言うわけやから、かなり盛り上げてくんじゃないですか、ここから。
そうですね、
いやーよくできたストーリーですねこれね。
ピュージュはもう旅芸人としては絶対倒さなきゃいけないんで、バージョン1からずっと言ってますからね、僕もうピュージュ倒すまで俺ドラクエ引退できないとか。
ほんで、ずっと納得できてなくて留守番してた真意がアンルシアに、こう魔界と手を結びましょう言って、なんか七柱の種族心を生み出した母なる創生の女神を蘇らせる言うて言うんですけど、種族神の方も七柱言っちゃってるんですよね。柱使いすぎやろうと思って、まあまあこっちの方が先やろうけど、
まあ柱ブームだからいいじゃないですかね。
そうですね、だから今回の、ダビヤ側は柱にしない方が良かったんじゃないかなと思いますね。
まあまあまあ、柱の紹介なんか、まあまああれですよ、きっとあのダビア側がやられたそうだな、やつは七柱の中で
一番最初に言うて、
それは言いたいんでしょうね。
我々柱の面汚しよとか言われて
はい、いやというわけで、はい、盛り上がりましたね。
はい、そうですね。
バージョン 5.3、
はい、
うん、またぜひあれですね、 5.4 ファーストインプレッションとともに、
はい、
ネタバレ会もね、
はい、
したいなと思いますよ。またあれですよ、運営さんは驚くストーリーを 5.4 にね、
うん、
いや、ストーリーに関しては、
うん、
例えばいや、ことごとく言いますけど、バージョン3で、いや、例えば同じようなネタバレ返しても、
うん、
盛り上がらなかったりしますよ。
僕、バージョン3はちょっと、こう、あれなんで、ちょっと、否定派なんで。
っていうことですか。
盛り上がるなんで、もう、あと、楽しそうにバージョン3の悪口を言う回なら全然さ。全否定じゃなくて、こう、
うん、
あれはさーみたいな、こう、なんか、飲み会の席での愚痴みたいな感じの。
いや、やっぱ、なんか、いや、こうやって盛り上がれる回ができるっていうのは、なんか、やっぱストーリーが面白いからなんだなって思います。
そうですね。
そうですね。
うん。
うん、
今後の、ドラゴンクエスト、ドラゴンクエスト10のね、はい、バージョン 5.4、楽しみに12月を待ちたいと思いますので。はい。
はい。
はい。あれですよ、うんと、ここまで聞いていただいた方は当然クリアしてると思うんですが、
はい、
ハッシュタグ等でネタバレしないようによろしくお願いします。
そうですね、
はい。
はい、
以上バージョン 5.3 ネタバレ討論会でございました。
とわら
エンディングでございます。
はい。
はい。ね、先週分の収録からの引き続きでしたので、
うん、
長い時間ありがとうございました、お二人とも。
はい。
はい。前回でもほとんど告知したので、あれですね、予告とことと、あ、一応来週です。来週の予告しますわ。
うん。
はい。お待たせしました。青空です。
おお、はいはい。
はい。はい、今回ちょっと若干募集少なかったんですが、
うん、
一本一本のお便りを少しね、深掘りするかのようにですね、
うん、
いきたいと思いますし、ちょっと読み手側もですね、発表しちゃったんですけど、逆にね、うん、なんかこう、募集されなかった街っていうのもあるわけですよ。
うん、
だこんだけいろんな街通り過ぎてきたじゃないですか、僕らは。
はい。
はい。
中には、こう、なんか、印象に残ってないような、かわいそうな街もあるわけですよ。
はい、はい、はい。
なんだったら、街と呼べないものもあるかもしれない。
そうですね。
なんだったら、住むのレベルを超えた、もう、すでに廃墟とかっていうところもあるかもしれない。
はい、
はい、
うん、
はい。
ドラクエのシリーズの中では、廃墟の街っていうのも意外と大事じゃないですか。はい、
まあ、そうですね。
うん。うん。未だに見てみたい街あるんですよ。
ん？
あ、例えば、ガップチ村って、
はい、
我々のバージョン1からやってたら、はい、あんな程度の村って言われますけど、言ってもテント村ですわ、あんな、
うん。
ですけど、現存してた時のガップチ村を知ってるじゃないですか。
そうですね。
はい。
あれって結構貴重なことで、
うん、
もともと、ほら、たとえ、俺が見てみたい街ナンバーワンですけど、
はい、
滅ぶ前のドムドーラの街を見てみたいんですよ。
あははは、
なるほど。ワンのね。うん、もう、滅んだ村しか知らない、街しか知らないじゃないですか。
うん。
うん。
うん。なので、そんな、なんか、ドラクエ10の中では、ああやって、崖っぷち村が滅びる前のを知ってたり、はあるんですけどね。
そうですね。今、うん、あれですよね。落葉の草原に行くともう、問答無用で滅ぼされますもんね。
ですね。
そうですね。
入った瞬間に。
うん、この間、ドワラ事故の話とかでも言ってましたけど、
はい。
あの、あ、違う違う。この間聞いた、あれですよ。ドワラジベストセレクション。
はい。
兄さんも登場いただいた、小さつねさんも出てもらったかな。
はい。
創世記と語る会って、
はい。
兄さんが言ってたんですよね。確か。あのね、
うん、
神春無異常って、
うん。
もともと捨てられた城じゃないかと。
うん。
捨てられた城とアズランって背中合わせだって話。
ああ、そうですね。
うん。
っていうことは、旧神春無異常と、
はい。
アズランは隣同士だったっていう話をして。
はいはいはいはい。
そうですね。
うん。で、その、もともと、神春無異常だったことを知らないじゃないですか、
うん、
我々。
うんうんうん。
はい。
うん。あれなんだったら、ひょっとしたらバージョン4の過去で見れたかもしれないわけですね。
ああ、なるほど。
うん。そういうような、なんか、ちょっと、イフストーリーなんかも交えた、来週ちょっと青空をおしゃべりしたいかなと。
ああ、いいですね。
どこまで広げられるかな、うん、いうことで。うん。なんかいろいろそんな話もしながら してみたいかなっていう思いつきでございますけども。はい。
はい、
で、次週お楽しみにということで、よろしくお願いしたいと思います。
はい。
はい。
はい、
番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジオをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music、YouTube 版はベストセレクションを展開しております。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックカレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケントスと
兄と
小畑健志でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
あ、